おはようございます。今日はルカの20章です。前回の19章では、イエス・キリストをこの心に迎え入れるという話をしました。で、今回の20章では心に迎え入れない人たちがいっぱいいます。で、その心に迎え入れない人たちを反面教師に、何を持って心を、そのイエス・キリストをまた真理を受け入れる心なのか、それとも真理を受け入れない心というのはどういうものなのか、そのことについてこの20章を通して学んでいきたいです。で、真理というのは英語だと常に複数形で書かれています、 truth。 なので、その真理といってもいっぱいたくさんあります。神が私のことを愛してくださっていることも真理です。また神が恵み深い方であることや慈しみ深い方であることもまた真理です。イエス・キリストの十字架もその復活も真理です。行いによってではなくて信仰によって正しいと認める、それもまた真理です。だから真理というのはたくさんあるんですよ。で、そうやって神の私たちに対する恵みとか愛とかも真理なんですけど、それと同時に神が私たちに願っておられる、その神が、ね、その願っておられる生き方とか、また神が命じておられることとか、そこもまた真理です。あるところ、私たちがその愛されてるとか、良くされるとか、恵みとかっていうところには聞きやすい。その真理はウェルカムです。だけど、言って福音を述べ伝えなさいとか、あなたの敵を愛し、迫害する者のために祈りなさいとかっていうのは、ちょっとなんか、うん、素晴らしいですよねって。でもねっていうことで耳がなんか勝手にパタンって閉じるんですよ。そうやってその真理を受け入れる面と、真理を受け入れたくない面というのが私たちにはあります。だから、ゼロか100かではないんですけど、真理を受け入れつつも、あるところではある真理は受け入れたくないという真理が働くわけです。そういう時に私たちの心っていうのはどういう心になっているのか、逆にその真理を受け入れられている心っていうのはどういうものなのか、でそれを、この20章を通して学んでいきたいと思います。では一言祈ります。天のお父さん、今日もイエス・キリストの皆の上にあなたの恵みの御座の前に大胆に出ていけることをありがとうございます。そして今日このルカの20章を通してあなたが語ろうとしておられること、私たちに明らかに しようとしておられることを学べますように、私たちの心があなたの真理を受け入れる心となりますように、それが何のことなのかまだわからないにしても、どうか私たちの心の深いところにあなたがそれによって触れてくださって、働いてくださって、あなたの真理を受け取ることができるように、またはっきりと頭でも理解して、あ、こういうだからその真理を受け入れられないのかとか、だからこうやってその真理を受け入れるようになっていくのか、学ぶことができますように、またこの、御言葉を分かち合う私にあなたの知恵と力を今日もお与えください。そしてあなたが言わんとしておられることを、御言葉が、語っていることを余すところなく分かち合うことができますようにお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、ルカの20章。まず1節から8節までは、この真理を受け入れない心ですけど、1節から8節までは自分の立場や評判を守ろうとする心です。それが真理を受け入れない心です。自分の立場や評判を守ろうとする心。まず一節。イエスは宮で民衆を教え、福音を述べ伝えておられたというふうになります。で、イエス・キリストはその宮で福音を述べ伝えていました。その前の日に何があったか覚えてますか？19章の最後に何をしたか、イエス・キリストが何をしたか、今パッと見たらわかりますよ。46節にあるように、まあ、45節から46節。宮清めですよ。なんか気まずい感じしません？前の日にうわーってやって、でその宮に行って普通に教えるんですよ。だってそれが普通のことだからです。それが当たり前だからです。その感情的に動いちゃうと私たちなんか気まずくなるんですよ。人と接するときも何か指摘するときも感情的にやっちゃうと、次会うときにすごくなんか気まずくなるんですよ。そしてその人に会うのがなんかこう会いたくないってなんて思われるかな、嫌だなって思うんですよ。イエス・キリストは別に気にしてないとか、そのなんか心臓に毛が生えてるとかそういう話じゃないんですよ。そうじゃなくて、神に対してやってるから、人に対してじゃなくて。 だから神に対して正しいことをやってるから、誰からもその何を言われようと正しいことは正しいことなんだから、何か問題あるんですかっていう感じですよ。で、当然のことをその神に対してそのコツコツと淡々とやるわけですよ。イエス・キリストはその宮に戻って、そして福音を述べ伝えていました。で、ある日、祭司長、立法学者たちが長老たちと一緒にイエスに立ち向かって、イエスに言った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか？あなたにその権威を授けたのは誰ですか？それを言ってください。これある日ですけど、って訳されてますけど、他の福音書を見てみると翌日です。で、宗教指導者たちはイエスに質問したんですよ、こうやって。チャレンジしたんですよ。誰があなたにここで教えることを許可したんだって。あなたのその師匠は誰だって。誰があなたを使わせたんだって。そのように質問しました。それでイエス・キリストはこう言います。そこで答えて言われて、私も一言尋ねますから、それに答えなさい。ヨハネのバプテスマは、つまりバプテスマのヨハネは、天から来たのですか、人から出たのですか。イエス・キリストは彼の心を確認する必要があったんですよ。別にその答えたくないわけでも、彼のそのチャレンジを受けて、なんか気分を害したわけでもないんですよ。で、その不思議ななんかイエス・キリスト構文に巻き込んで、それで混乱させようとしてるわけでもないんですよ。ただはっきりと彼らの心を、そのイエス・キリストは知ってますよ。だけど彼ら自身にその自分たちの心がどんな状態なのかということを知ってほしかったんですよ。本当にあなたはその答えを、その真理を求めて聞いてるんですかって。それとも自己満足のために、また自分のその立場とか自分のその評判を保つために聞こうとしてるんですかって。何があなたたちのこの動機なんですかっていうことをその確認するために、このバプテスマのヨハネは天から来たのか、人から来たのか、人から出たのか、それを答えてごらんというふうに言ってるわけです。で、彼の心が、その質問をすることによって、彼の心が彼ら自身に明らかになります。5節から7節。すると彼らはこう言って互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったかと言うだろう。しかしもし人からといえば、民衆が皆で私たちを石で打ち殺すだろう。ヨハネを預言者と信じているのだから。そこでどこからか知りませんと答えた。彼らは答えを知ろうとしてないんですよ。彼らの心にあるものというのは、その自分の立場とか自分のその評判を保つためのその心しかないんですよ。だから本当のこととか真理とか、その神がどう考えているのか、イエス・キリストがどこから来たのか、そんなの彼らは知ろうとしてないんですよ。自分たちの立場、宮を清めとかって言ってからに自分たちのその伝統を拒否したなって、こんな散々なことをしやがって、こいつどうにかしてその追い出してやれって、私たちが正しいということをその彼らに、この彼にイエスにその見せしめてやるっていう、そういう気持ちで言ってるから、だからイエス・キリストに質問したとしても本当にその真理を、その答えを求めてないんですよ。自己満足のために、自分の身を立たせるために、証明するために、私が偉いんだということを言うためにイエス・キリストの前に出てるんですよ。だからその心が明らかになってるんですよ。真理を知るよりも自分の立場や評価を守る方が優先順位が高いんですよ。イエス・キリストは彼らが来る前何してたんですか？福音を述べ伝えてたんですよ。神の言葉を伝えてたんですよ。そんなの中断させてからに、自分たちのそのプライドというか、その自分たちの立場とか自分たちの評価を守ろうとしてるんですよ。何してくれてるんだって話ですよ。だけど彼は気がついてないんですよ。で、彼の心にあるものは何かというと、どうしたら、何をどう答えたら人から、ああ素晴らしいっていうふうに言われるんだろうという、その思いとか考えしかないんですよ。サウルという王様がいました。彼はその自分の評価を守るために、自分の立場を守るために、サムエルを待つことができませんでした。生贄を一緒に捧げようって言ったんですよ。一緒にというか、その私が捧げるから生贄を用意しておきなさいねって言ったんですよ。そしたらそのサムエルのが約束の時になってきたんだけど、実際は。だけど、サウルが考えてたようなタイミングで来なかったんですよ。だからもうなんか、お尻に火がついちゃって。わーって焦って。来ないって言って、そしたらその周りの人、自分の周りにいる人たちが、その自分から離れていくような、その感覚に陥ったんですよ。 ここで生贄を捧げておかないと私は王として認められないって。でそれが遅くなれば遅くなるほどサムエルが来ないんだったらその民は私から離れていくに違いないっていうふうに恐怖に襲われたんですよ。それで彼は何をしたかというと自分勝手に生贄を捧げたんですよ。サムエルを待てなかったんですよ。彼の心にあったのは神に従おうとすること心じゃなくて神のその与えようとしておられるその真理を受け取りたいという心じゃなくて自分の立場や自分の評価を守る心だったんですよ。神は彼にそのサウルにセカンドチャンスを与えますよ。アマリクを滅ぼしなさいって言いますよ。イスラエルに対してひどいことしたからその罰を与えなさいってあなたにその権限を与えるって神が言いましたよ。それでそのアマリクを滅ぼすっていうふうにその言われたんだけどそれ至上命令だったのに絶対にそうしなさいって言われたのに彼は自分の判断でそれを神に背いたんですよ。民のいいもの民のその高いの暗い人たちとか彼らが持ってたものとか家畜とかを自分のものにしたかったんですよ。それで背いたんですよ。自分の立場や評価を守ろうとしたりそれでその自分勝手に動いたりすると神が語ろうとしておられるその真理を聞くことができないです。神が行けというのに行きたくないんですよ。なんて思われるか怖いじゃないですかって今までこの気づいてきたその関係がどうなるか分かんないじゃないですか。そうやってその神が言っておられる神の言葉にその反発すると途端に神が語っておられるその真理に耳を傾けられなくなっちゃうんですよ。8節、するとイエスは私も何の権威によってこれらのことをするのかあなたに話すまいと言われた。イエス・キリストは彼の答えに答えなかったんですよ。何の権威によってこれらのことをしているかって。イエス・キリストは私の父である、その神に使わされたんだって。それは言いたいですよ。伝えたいですよ。でも質問したこの本人たちが、この宗教指導者たちが聞く耳を、聞く心がないんですよ。それを言ったところで彼の心には響かないんですよ。だから答えないと言ったんですよ。心というのは魂と同じ意味で、魂というのは私たちのその存在そのものですよ。この体というのは私じゃないですよ。日を追うごとに、年を重ねるごとに劣化していくこの肉体が私の本質じゃないですよ。それだったら私は年を取ってその行けば行くほどその価値がなくなってくるんですよ。そんなことありえないですよ。私たちの魂が、私たちの心が私たちの本質なんですよ。だからこの肉体が滅んでも、この魂が滅びないので、その私たちの意識っていうのは永遠に続くわけですよ。で、永遠の世界で入れ物が必要だから、その栄光の体が与えられるんですよ。朽ちることのない体ですよ、その時には。そこに私たちの魂が入るんですよ。その心とか魂というのは、私たちの思いとか考えとか、その感情の領域ですよ。それが本当の私ですよ。この立法学者たちに、また宰相たち、宗教指導者たちに、その真理を理解する能力がなかったんじゃないんですよ。真理を受け取る心がなかったんですよ。問題は脳みそとか力じゃないんですよ。問題は心なんですよ。私たちの在り方なんですよ、神に対する。本当に教えてほしいのか、それともなんか自分に都合のいいことだけ聞きたいのか。神が私たちに願っておられることを本当に聞きたいのか、それとも、いや、これは聞きたくないから、これは耳塞ぎますけど、もし私によくしてくださる、私が願っていることを叶えてくださるんだったら語ってくださいみたいな、そんな言い方してたら、私たちはいつまで経っても、何をどのようにしても、神が私たちに願っておられることを本当に受け取ることはできないですよ。これは開けないですけど、ルカの5章の27節と28節に、主税人のレビ、マタイが出てきます。彼はこの宗教指導者たちと真逆の立場というか心を持ってました。イエス・キリストがそのマタイのところに行って、私に従ってきなさいって言ったんですよ。そしたら彼はどうしたんでしたっけ？何もかも捨ててイエスに従ったって言ってますよ。何もかも捨てて。自分の安定した生活とか社会的な地位を捨てたんですよ。主税人という人は、人というかその職業、は人々から嫌われてたんですよ。何度も私たち学んでますけど嫌われてたんですよ。ローマに仕えてるし、そのローマに仕えながら自分の私腹を肥やすために自分の同胞からそのピンハネして 手数料って言ってそのお金を取ってるから、だから嫌われるんですよ。それ嫌うじゃないですか、そういう人って。嫌ですよ。嫌われてたんですよ。でそんなその自分がイエスの弟子としてついてったら、イエスのすでに弟子としている人たちにどうやって思われるんだろうって、自分の評価とか評判とかどうなるんだろうって、彼は気にしなかったんですよ。ついてきなさいと言ったそのイエスについていこうと思ったんですよ。真理を知りたかったんですよ。私でもイエス・キリストに従っていくことができるんだろうかって、私でもイエス・キリストの弟子となれるんだろうかって、私のようなものをも神は愛しておられ、私をこの罪からこの汚れから救い出すことができるんだろうかって、それを知るためには、それを知るために私のその職業を捨てろというんだったら捨てますって、人からやんやんやんやん言われるかもしれないけど、この元その主税人名とかって、イエスに付き従っている人たちがいい顔しないかもしれないけど、ペテロとかアンデレとかヨハネとかヤコブとか、彼ら顔見知りだったはずですよ、主税人として。こいつら、こいつめって思われてたかもしれないですよ。それでも人の評価とか気にしないで知りたいと思ったんですよ。だから彼はイエスについていって、そして真理を知るようになったんですよ。私のあなたの心はどっち側ですか？自分の心、自分のその立場や評価を守りたいのか、それとも本当に神が語ってくださる真理を知りたいのか。9節から19節まではイエス・キリストのこの例え話を軸に、真理を受け入れない心というのは高慢な心だということが言われています。高慢な心は真理を受け入れません。9節からこのイエス・キリストの例えをずっと読んでいきますね。またイエスは民衆にこのような例えを話された。ある人がブドウ園を作り、その農夫たちに貸して長い旅に出た。そこで季節になったので、ブドウ園の収穫の分け前をもらうために、農夫たちのところへ一人のしもべを使わした。ところが農夫たちはそのしもべを袋叩きにし、何も持たせないで送り返した。それで別のしもべを使わしたが、彼らはそのしもべも袋叩きにし、恥ずかしめした上で何も持たせないで送り返した。彼はさらに三人目のしもべをやったが、彼らはこのしもべにも傷を負わせて追い出した。ブドウ園の主人は言った。どうしたものか。よし、愛する息子を送ろう。彼らもこの子は多分敬ってくれるだろう。ところが農夫たちはその息子を見て議論しながら言った。あれは跡取りだ。あれを殺そうではないか。そうすれば財産はこちらのものだ。そして彼をブドウ園の外に追い出して殺してしまった。こうなるとブドウ園の主人はどうするでしょう。彼は戻ってきてこの農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまいます。ブドウ園の主人というのは当然父なる神を表しています。そして農夫たちはそのイスラエルの宗教指導者たちですよ。特に主人のしもべたちというのは旧約時代の預言者たちです。そしてバプテスマのヨハネです。そして主人の愛する息子はイエス・キリストです。これがキャスティングボードですよ。神はイスラエルの宗教指導者たちに、特にまたユダヤ人たちにもそうですけど、また私たちにもそうですけど、ブドウ園の収穫の分け前が欲しかったんですよ。分け前って何でしょう。ブドウ園でできるものはブドウの実ですよ。だから実なんですよ。神への信仰であり、信仰の上の従順であり、そこから生まれる実、つまり愛ですよ。神に対する愛、お互いに対する愛、感謝とか喜びから始まるその愛、それを求めておられるんですよ。お金よこせとか、物質的なものよこせとか言ってるわけじゃなくて、その愛を確認したかったんですよ。神に対する信仰とかも。マタイのバージョンだと21章の43節。だから私はあなた方に言います。神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます。だから何もしないんだったら、そしてそうやって収穫があるのに渡してくれないんだったら、そしたら他の人たちに任せるよって。他の人たちはどういう人たちかっていうと、神の国の実を結ぶ国民、人たち、つまり愛するという実、神を信じて、 そして神に従順で、そして愛するという実をその結ぶ人たち、その人に任せるよって言ってるわけですね。それで16節の後半に、これを聞いた民衆は、そんなことがあってはなりませんと言ったと。民衆はそうやって反応したんですよ。それは当然ですよ。そんな、こんな恐ろしいことがあってはならないですよ。だけど、実際はこういうことをしてるわけですよ。宗教指導者たちが。それで、イエス・キリストは、この農夫どもにあたる人たちに対して、警告をしています。17節。イエスは彼らを見つめて言われた。家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石となった。と書いてあるのは何のことでしょう。この石の上に落ちれば、誰でも粉々に砕け、またこの石が人の上に落ちれば、その人を粉みじんに飛び散らせてしまうのです。家を建てる者たちというのは、宗教指導者たちのことです。農夫たちです。そして見捨てられた石というのは、当然その石杖の石であり、イエス・キリストのことです。ちなみにこれって詩編の118編なんですよ。詩編の118編というのは、そのキリストに対して、メシアに対するその予言的な、詩ですよ。22節。そして23節にどうやってつながっていくかというと、23節24節っていうのは、ホサナって、私たちを救ってください、主よって、祝福ある主の御名によって来られる方にって言って、そのメシアをエルサレムにその迎え入れる時のその賛美になっていくわけですよ。その文脈でこの17節でイエス・キリストが引用した箇所が使われてるんですよ。だから家を、本来家を建てる者たち、神の家を建てる者たちが礎石として、そのしっかりとしたその土台の石となるはずのイエス・キリストを見捨てて捨ててしまったって、この家の、あ、ごめんなさい、石の上に落ちるものは誰でも粉々に砕けるって。そして石が上から落ちてくると、今度はその人を粉みじんに飛び散らすって。これ2つのちょっとした違いがあります。これをどう解釈するかっていうのは少し難しいんですけど、いろんなその教師たちが教えているのは、石の上に落ちるということはいい意味で私たちの心が砕かれるんですよ。イエス・キリストの上に落ちると、私たちの心が砕かれて、そして悔い改めに導かれるんだって。イエス・キリストのその十字架を私たちが見上げるときに、こんなにも私を神が愛してくださって、良いものを受ける資格のない私に良いものを与えてくださるのかって、ご自分の愛する御子を私に与えてくださったって、そうやって私たちの心が砕かれるんですよ。神が私たちを愛してくださって、神が私たちを許すという、その救いを与えるというその真理を見ると、私たちはこの石の上に、イエス・キリストの上に落ちるというようなこのことが起きるわけですよ。それで心砕かれるんですよ。でも逆に、そのもう一方で石が上に落ちてくるって、そうすると、その粉みじんに飛び散るとあります。これは、そのダニエルの2章、これ開けないですし、前にも出てこないんですけど、ダニエルの2章の45節に、そのネブカデネザルが夢を見るんですよ。その時に、象があって、頭が金でっていうやつ。で、足っていうのが、その粘土と鉄でできてるんですよ。そこに、その、切り出された石が出てくるんですよ。で、石がその足に当たると粉みじんにその吹き飛ばされるっていう、その終末の一番最後のこの観難時代の最後に起こるようなその裁きを意味していることなんですけど、で、その夢をネブカデネザルが見て、ダニエルが解き明かすのがあります。ダニエルの2章にあります。で、それとリンクして考えることが正しいだろうと。なので、この石が上に落ちて粉々に吹き飛ばされるって、粉みじんに飛び散るっていうのは、その裁きを表すというふうに多くの人たちが理解しています。だから同じ石、同じ石杖の石なんだけど、同じイエス・キリストなんだけど、イエス・キリストの上に落ちる、つまりイエス・キリストを信じて私たちの心が砕かれて悔い改めに導かれる人たちと、イエス・キリストの 十字架や復活やその愛やそして許しを拒んだ人たちがたどるこの道っていうのは大きく違いますよ。裁かれるのか救われるのかっていう、真理を受け入れるのか受け入れないのか、それによって最後は大きく変わってくるんですよ。19節、律法学者祭司長たちはイエスが自分たちを指してこの例えを話されたと気づいたので、この際イエスを手にかけて捕らえようとしたが、やはり民衆を恐れた。もうこれちょっと理解に苦しみます。だけど理解できます律法学者祭司長たちはイエスが自分たちを指してこの例えを話されたと気づいたので悔い改めないんですよ。気づいたんだったらなぜ悔い改めないのか。自分が悪いということにその指摘されたのであれば、ああ悪かったなって、ごめんなさいっていうふうにいけばいいんだけど、彼の心は傲慢だったんですよ。私がそんな悪者であるはずがないだろうって、私がここで言うその葡萄園の農夫たちのようなものであるわけがないだろうって、私が裁かれるわけがないだろうっていうその傲慢ですよ。だから自分の傲慢を邪魔する、自分のプライドをなんかこの心が砕かれて、そして悔い改めに導こうとイエス・キリストはなさるんですけど、この心が砕かれるのを拒むんですよ。嫌だって。だってあいつだって悪いじゃないかって。嫌だって。なんで私だけって。私だけじゃないんですよ。当然、相手が悪いことをしてきたら、悪いことをした相手はその悪いことをした点において悪いです。だけどそれを受けて私が腹立てたり、私がその悪い心を持ってその悪い行いを彼に対して何かやっちゃったとか思っちゃったとかっていうんであれば、その悪い気持ちが思いが自分の中にあるという点において私は 100% 悪いです。両方とも悪いんですよ、神の前に。だってあの人が言わんかったら私はこんなにならんかったのにっていうのは、もうそれはもう言い訳でしかないんですよ。相手も悪いけど私も悪いんですよ。聖霊が私たちの心にその自分の罪を示したんだったら、相手がどうのこうのじゃなくて、ああそれに対しては悪い思いを、苦い思いを持ってることに関しては私は悪いなって、あいつも悪いけどねってでも自分が悪い思いを持ってるっていうこの事実は変わらないわけだから、相手がそれを引き金を引いたとしても、引き金になったとしても引いたのは私ですよ。だから傲慢な心になって、そんな私じゃないって、私が悪いのは私じゃないとか、それはそのそうじゃないとかっていうのは、神のその示してくださる神の言葉に対する聖霊のその気づきに対してのそのダメ違うとかっていうのは傲慢でしかないんですよ。で、神は私たちのその心にある苦みとか妬みとか、そう悪いものを明らかにして悔い改めに導きたいんですよ。そしたらそのようなその苦い思いとか妬みとか悪い思いとかっていうのから私たちが自由になるからです。自分の罪から自由になるからです。自分が人に対して悪いことをしてしまったり苦い思いを持ってたりすると、その何度も何度もそれを思い出すたんびに苦いんですよ。それを思い出すたびに心が苦しくなるんですよ。あんなことしてしまった、あんなことやらなきゃよかったのにっていうのがずっと続くんですよ。奴隷になってるんですよ私たち。イエス・キリストはそれを明らかにして悔い改めに導きたいんですよ。そしてイエス・キリストに会って、イエス・キリストがその罪を負ったよって、あなたが受けるべき罰をイエス・キリストが受けたよって、だからあなたは許されてるからねっていうことを受け取っ、その伝えたいんですよ。それを受け取ってほしいんですよ。そして私たちを自由にしたいんですよ。だから私たちに罪を示すんですよ。だけどそれをその自分のプライドとか自分がその傲慢になってダラーとかって言い続けてる限り、真理、神は私たちを許したいというその真理、イエス・キリストにあって本当に許されて自由になるという真理を受け取ることができないんですよ。傲慢な心は自分の罪が明らかにされたのに認めない心ですよ。そして神の忍耐を軽んじるんですよ。何度も何度もそのチャンスが与えられるのに、そのたんびにその真剣に向き合おうとしないんですよ。 毎度毎度なんか言い訳とか言ってでもでもでもって言うんですよ。結局それってどういう何をしてるかっていうと、その主人以上に私の方が正しいって、主人以上に私が主人になろうとしてるんですよ。うるさいって言ってるのは、黙れって言うんですよ神に対して。神の愛や憐れみや恵みから来る神の忍耐というのは、私が罪を犯すことの許可でもないし、悔い改めないという許可でもないんですよ。もしそれが悪いことだったら神が私を止めるだろうとか、そんな取り方をしちゃダメなんですよ。悔い改めないでいる私、苦い思いを抱えたままの私、それでも私が滅び失せないのは神の憐れみによるって愛歌に書いてありますよ、三章に。神の恵みは、憐れみは日ごとに新しいんだって、朝ごとに新しいって。私たちが滅び失せないのは神の恵みと憐れみによるんですよ。それをなんかそうして、その罪を犯し続けてもいいみたいな、悔い改めなくてもいいみたいな、それを勝手になんか解釈しちゃいけないんですよ。神の言葉を勝手に自分勝手に解釈して、自分を神の、その神の神みたいに自分の方が正しいって、神をそのしもべみたいに扱っちゃダメなんですよ。そうするとその高慢な心というのは真理を拒むんですよ。神の愛とか憐れみや恵みによる忍耐を逆手にとって自分の高慢の材料にしちゃダメなんですよ。いけないんですよ。第2サムエルには、ダビデのことが書かれています。ダビデ、ごめんなさい、第2サムエルの12章を見てみると、ダビデがバテシバと不倫して悔い改めないでいる期間があることが分かります。その第2サムエルの11章にはその子供が生まれるんですよ、ダビデとバテシバの間に。そのバテシバは自分の家臣の、自分の部下のウリアという人の妻だったんですよ。だけどバテシバがその美しい人だったから、本当は戦いに出ていかないといけなかったのに、自分は戦いに行かないで、その自分のその、あの豪華な家の屋上をプラプラ散歩してたら、そのバテシバがお風呂入ってるの見えちゃったんですよ。それで情が燃えちゃったんですよ。それでバテシバをその自分のところに呼び寄せて寝たんですよ。でその結果その妊娠しちゃったんですよ。それでダビデは何したかというと、そのウリアを呼び寄せて、その自分のね、あの戦いお疲れ様って、家に入りなさいって、妻と一緒に過ごしたらいいよって。でそうやってその自分がそのこのバテシバに妊娠させたんじゃなくて、ウリアとの間にできたその子供だっていうふうに言わせたかったんですよ。だけどウリアは正しい人だったので、そんな部下が命かけて戦ってる時に前線で、私だけが妻のところに入るなんて私にはできませんって、それで外で寝たんですよ。どんだけ酔わせても、どんだけやっても、その彼は正しい人だったので、その自分の家に入ろうとしなかったんですよ。それでダビデはどうしたかというと、その無理やり一番戦いのひどいその前線にウリアを送って、その合図とともにそのウリアの部下たちというか、その全部隊をウリアだけを残してその退却させたんですよ。そして戦死させたんですよ。そうやってそのバテシバは未亡人になって、そしてダビデはその未亡人、かわいそうなその未亡人、自分のその部下の妻をその妻に召し入れるようないい王様を演じたんですよ。それから1年間、約子供が生まれるまで10ヶ月ダビデは悔い改めてないんですよ。彼のその両親の呵責はあったかもしれないですよ。でも悔い改めてないんですよ。聖霊は確かにそのダビデの心に語りかけたはずですよ。でも悔い改めてないんですよ。なぜそれがわかるかというと、第2サムエルの12章でその神が、ナタンを使わすんですよ、預言者を。その時に初めて気がつくんですよ、自分が罪を犯したってこと。だから悔い改めてないんですよ。でも預言者ナタンが、あなたは罪を犯したって、はっきりとそのダビデにその罪を明らかに示したときに、ダビデは即ですよ、その自分の罪を認めて即その時に悔い改めました。彼は王様として成功してたんですよ。力もあったんですよ。だけど神の前に 低い心を持ってたんですよ。はっきりと自分の罪が示された時にごめんなさいって言えるその低い心を持ってたんですよ。傲慢じゃなくて。後でぜひ読んでみてください。詩編の51編は。その時にその神に対してダビデがその悔い改めの祈りをした、その祈りが詩編の51編に書かれてますよ。本当に心から悔い改める祈りですよ。私たちの心はどっち側でしょうか。神にその罪が聖霊によって示された時にそれを、ああその通りですって、そしてダビデのように神の前にイエス・キリストによって悔い改めに進むのか、それともいやあれはとか言い訳を言うのか、それとも責任転嫁をするのか。私たちの心は真理を受け取る心なのか、それとも受け取らない心なのか、どっちでしょうか。20節から26節、これはその患者が送り込まれる話ですけど、これはその外面優先の偽善的な心です。そのような心は、外面優先の偽善的な心というのは神の真理を受け取りません。20節と21節、さて機会を狙っていた彼らは偽人を装った患者を送り、イエスの言葉を取り上げて総督の支配と権威にイエスを引き渡そうと図った。その患者たちはイエスに質問していった。先生、私たちはあなたがお話になり教えになることは正しく、またあなたは分け隔てなどせず真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。じゃあ信じなさいって話です。なぜここまで言って信じない。嘘だからですよ。表面的な嘘。そのイエスを称賛する言葉を並べるんだけど、外面はいいんですよ。イエスをその称賛してリスペクトしてるっぽいけども、中身は全然違うんですよ。でところで22節、私たちがカイザルに税金を納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。イエスをとにかく脅しめたいというか、脅し入れたいんですよ。もしかなっているというふうに言えば、民衆がイエス・キリストから離れていくんですよ。だって彼らは税金払いたくないんだから。だけどもしかなっていないというのであれば、そのローマ帝国に対する反逆になるんですよ。この人が払わなくていいって言いましたって言うから。で彼らは答えられないはずですよ。イエス・キリストが彼らと同じように、ああかなっていると言えば民衆は私から離れていくな、かなっていないと言えば、ああローマ帝国に対する反逆になるな、ああどうしよう、彼らだったらなんていうか分かりませんって言うんですよ。だけどイエス・キリストは何と答えたかというと、23節、イエスはその企みを見抜いて彼らに言われた。デナリ銀貨を私に見せなさい。これは誰の肖像ですか、誰の名医ですか。彼らはカイザルのですと言った。カイザルというのは皇帝ですよね。すると彼らに言われた、ではカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。私たちはこの地上で生きている限り、ある意味二重国籍です。私は日本人でアメリカ人で何々人って言って国籍を持ってますと同時に、私たちのイエス・キリストを信じた私たちの国籍というのは天にもあるんですよ。だから私はこの肉体において社会的なその、福祉をもらっている、社会的に守られているという点において、私はこの日本に使えるというか、日本のために税金を払ったり、選挙に行ったり、必要なその定められている立法を守ったりすることは大切なんですよ。そんなことしなくていいってどこにも書いてないですよ。守るんですよ。だけど当然時に私たちはそのイエス・キリストを信じる信仰によって神から永遠の命が与えられてるんですよ。そして国籍は天にあるんですよ。それを信じているのであれば、私にこの国籍を与えてくださった、私にこの永遠の命を与えてくださった神に対してこの日本において生きるということは当然のことなんですよ。だから日常生活、教会生活、信仰生活、普通の生活みたいな、そんなのないんですよ。全部イエス・キリストを信じる、 その天に宝を積むとか、その天に国籍のあるものとして、永遠の命が与えられたものとして、神との親しい関係の中に生きるものとして、日本人であり続けるんですよ。それがクリスチャンの生き方ですよ。26節。彼らは民衆の前でイエスの言葉尻をつかむことができず、お答えに驚嘆して黙ってしまった。彼らの言葉がどれだけ素晴らしかったとしても、中身がないんですよ。上辺だけだから。偽善的だから。私も上辺だけになることがよくあります。牧師たちの集まりとか、他の教会の人たちとかがいると、私のプライドもあるし、この偽善的な心がムクムクって出てきます。別にそんな質問するなよっていつも思うけど、ほとんど その初めて会う人たちに聞かれるんですよ。カンファレンスとかに行ったりすると。あ、教会の牧師なんですねって。何人ぐらいいるんですか？すぐですよ、すぐ。人数なんて関係ねえやん。言いたくなるんだけど。なんて言おうってなるんですよ。15人ぐらい。多い時にはちょっともうちょっと来るかな。でも、ということはじゃあ、20人ぐらいですかね。弱ってか、いないんだけど。20人ぐらいですかね。30人の時もありますよ、みたいな。お客さんが来たら。それでその上辺だけになりたいんですよ。なんか自分がちゃんとやってますみたいなのを、そういう人数とかで、なんか、証明したくなるんですよ。そういうその誘惑に駆られるんですよ。毎回毎回。正直に。カルバリの牧師たちとか、マッチョなその信仰的にね、その成長してる人たちの前で、じゃあちょっと、一言祈ってくださいとか言われるときのはもう大変ですよ。私のこの偽善的な心がもう、どういうその言葉を使って祈ろうか。だから聖霊に頼るとか、本当にその神が与えてくださるその思いに、そのままをその自分、その言葉にして祈るとかっていうのがすごく困難になりますよ。分かち合いとか振られて、マイクとか振られたときにはもう大変ですよ。どうやったらこの感動させられるか、人を。どうやったら私がそのはっきりと真理を捉えているということをその証明することができるかというような、そんな自分の心にもないようなことを勝手に作って、その感動しな、あんまりここは分からなかったけど、でもこうやって言っておこうみたいな、外面優先なんですよ。偽善的な心が私にもありますよ。でもそれをやり続けていると、私はその神が与えてくださる、神がその明らかにしようとしておられるこの真理を受け取ることができないんですよ。どんなに私がしょぼくても、神が私のことを愛しておられて、人の人数とか、教会の規模とか、なんかそういう何をその数とか、そうなんじゃないじゃないですか、本来。それが何だったとしても、多かったとしても、少なかったとしても、何だったとしても。神は私が誠実に、忠実にその神に対して生きようとする、生きているその生き方を、その思いを、よくやったねって言ってくださるとか。そういうその真理が途端に見えなくなるんですよ。私たちそれぞれに、賜物を与えておられるんですよ。だから賜物の違いってのは当然ありますよ。私たちみんなスーパーマンみたいになりたいんですよ。でそれやってるみたいな感じで思われたいんですよ。だからその上っ面だけになって、そして偽善的になっちゃったりするんですよ。私にはそういう誘惑が毎回あります。いろんな人たちと話をするときに。だからどれだけ素晴らしいことを分かち合ったとしても、その分かち合った言葉が自分の日常生活の中に見当たらないんだったら、それは偽善的ですよ。それはその外面ですよ。求めようと思いましたって言っても全然求めてないんだったら、どれだけ言葉巧みに祈ったとしても、神への信頼がそこにないんだったら、そんなこと起こるわけないかもしれないけどね、とかって言うんだったら、その祈りは、その外面優先で、そしてそれは、この偽善的ですよ。そしたら、どれだけ御言葉を学んでも、その聞くだけで一切行いが伴わないんだったら、それは外面だけで、それは、とても偽善的ですよ。ルカの18章で私たち学びました。バルテマイという名前はルカには出てこないですけど、その盲人がいましたよ。エリコの町で。そこで彼はイエス・キリストをその求めて叫びました。彼はイエス・キリストが見たことないんですよ。イエス・キリストのその奇跡を見たこともないんですよ。だって目が見えないんだから。だけどイエスのことを聞いて信じてたんですよ。 そイエスが自分の前目の前をどこかを通るっていうことをその聞こえてきたのを聞いたので、彼は叫んだんですよ。ダビデの子よって、どうか私を憐れんでくださいって叫び続けたんですよ。憐れみを求めて、人々が来てうるせえって言ったんですよ。黙れって。どれだけ静止しても彼は叫ぶことをやめなかったですよ。彼の心にあるものはその行いとして出ていったんですよ。人から何と言われようと行いとして出ていったんですよ。叫びとして、私を憐れんでくださいって。イエス・キリストが彼の前に立ちましたよ。私に何をしてほしいのかって。もし彼がそのイエス・キリストに対する信頼がなかったらそんな私の目が見えるようになるわけないよねって思ってるんだったら、私に何をしてほしいのかって言った時に、ああそうですねって、本当はね、そうやってそういう単純な答えにならなかったんですよ。でも彼は単純に答えたんですよ。答えたんですよ。目が見えるようになることです。彼の心にあったもの、その信仰がイエス・キリストに対する叫びとなり、臆すことのないその信仰告白となったんですよ。なんて言われたとしても。私はどっち側でしょうか。外面優先なのか、偽善的なのか、それとも心にあるものをそのまま神の前に、人の前に言おうとしているのか、それでもいいって、それでも神が私のことを受け入れてくださるというバルテマイのようなその素朴な信仰があるのか、心があるのか、どっちでしょうか。27節から38節までは自分の無知を知らない心です。それは自分が知らないということを知らない、自分が無知だということを知らないだと、真理を受け取ることができません。27節。ところが復活があることを否定するサドカイ人のある者たちがイエスのところに来て質問したと。サドカイ人というのは神殿の管理職についていました。管理をする人たちです。それでローマ帝国を彼らは認めてたんですよ。多くの人たちはローマ帝国に反発してたんですよ。でもサドカイ人と呼ばれる人たちは、その宗教家たちはローマ帝国を認めてたんですよ。なぜかというと自分たちの地位を守るからです。だからとても物質的で、そのお金を欲しい人たちです。だからこの世だけなんですよ、彼らの全てっていうのは。なのでそのお金物をなるべく多く得たい、この世が全てだから、だから死者の復活はないというふうに彼らは信じていました。そのサドカイ人のある者たちがイエスの前に来て質問しました。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が妻をめとって死に、しかも子がなかった場合は、その弟はその女を妻にして兄のための子を設けなければならない。ところで7人の兄弟がいました。長男は妻をめとりましたが子供がなくて死にました。次男も三男もその女をめとり、7人とも同じようにして子供を残さずに死にました。後でその女も死にました。すると復活の際、その女は誰の妻になるのでしょうか。7人ともその女を妻としたのですが。これが質問です。それに対してイエス・キリストは34節から36節、イエスは彼らに言われた。この世の子らはめとったり嫁いだりするが、次の世に入るのにふさわしく死人の中から復活することにふさわしいと認められる人たちはめとることも嫁ぐこともありません。彼らはもう死ぬことができないからです。彼らは御使いのようであり、また復活の子として神の子供だからです。神の国に、次の世界にはその婚姻関係っていう、結婚関係っていうのはないよって言ってるんですよ。肉体的には御使いのようなんだって。そしてその道徳的にはお互い私たち神の子供同士なんですよ。だから神の子供、同じその父を持っている子供たちと同士として、その結婚関係はないわけですよ。その次の世界ではね、この世界ではもちろんありますけど、だけど次の世界と今の世界は全然違うよってことを伝えているわけです。さらに37節と38節、それに死人が蘇ることについてはモーセも芝の箇所で、主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んでこのことを示しました。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。というのは神に対しては皆が生きているからです。モーセの時代にはとっくにアブラハム、イサク、ヤコブというのは死んでましたけども、そのモーセは、モーセに対してアブラハム、イサク、ヤコブの神というふうに言ったんですよ。 だから生きてるものの神なので、死んだものの神じゃないから。だからこの3人もとっくに死んでいるけども、でも実際はその魂は生き続けてるんだって。だから復活はあるよっていうふうに言ってるんですよ。自分の無知を知らない心ですよ。イエス・キリストはマルコの12章の24節で、このマルコバージョンを読んでみるとこう言ってますよ。彼らに対するサドカイ人たちに対する答えの中で、そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからではありませんかと言ってます。あなた方知らないんだって。聖書も知らないし神の力も知らないって。自分が無知であることをあなた方知らないって、もしくは知ろうとしないって。自分の常識や自分が考えている神学に合わないことを彼らは信じないんですよ。信じようとしないんです。こんなことあるわけねえじゃねえかって。そうやってその信じようとしないんですよ、神の言葉を。神があるって言ってるのにないって言うんですよ。神にはできるっていうのにできないって言うんですよ。神は愛してるって言ってるのに愛してないって言うんですよ。神は許すっていうのに許さないって言うんですよ。そうやってその自分が無知であることを、つまりその神がその無知であるところにその知恵を与えようとしているのに、知識を与えようとしているのに、自分の持っている常識とか、自分の考えているキリスト像とか教会像とか、それがその前に立っちゃって、その神の真理を拒否しちゃうんですよ。そんなことはないって。マリアはガブリエルから子供が生まれるという、子供が与えられる、妊娠するということを聞いてびっくりしましたよ。どうしてそんなことが起こるでしょうかって。私は男の人を知りませんのにって。私は処女です、処女ですって。知らない、その男の人を知らないのに、どうやって私はその妊娠するんでしょうかって。そんなことはありえないんじゃないですかって。でもどうやってそのことが起きるんでしょうかって。そしたらガブリエルがマリアに対して言いますよ。神に不可能なことは何一つないって。そしてそれを聞いて、マリアはこういうふうに言います。ルカの1章の38節。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。処女が子供を身ごもるということを信じるのに、常識はものすごく否定してきます。でもマリアはそれが自分の身に起こるということを信じたんですよ。教えられやすい心があるんですよ。神がそう言うんだったらそうなるねって。私の常識には、周りの人たちの常識には、私には到底できないし、その考えることもできない、それを理解することもできないけど、神がそうなるって言うんだったら、神にとって不可能なことは何一つないんですよねって。じゃあその通りになりますようにって。その素直なその神に対する信仰、信頼があったんですよ。だから神はマリアを通してその多くのことを成し遂げたんですよ。真理を与えたんですよ。私たちの心はどっち側でしょうか。自分に理解できないからといって、それを神の言葉をその押しのけるのか、理解できないけど、じゃあ神が言ったんだったら、聖書が言ってるんだったら、私の言葉じゃないですよ。神は言いますとか、あなたに、そんなんじゃないですよ。御言葉がこう語ってるんだったら、そしたら神はそう言ったんだなっていう、それを受け入れる心があるかどうかですよ。39節から44節までは、今度は追求しない心、もしくは沈黙して悔い改めない心です。39節と40節。立法学者のうちのある者たちが答えて、先生、立派なお答えですと言った。彼らはもうそれ以上何も質問する勇気がなかった。なぜ？彼らはイエス・キリストの答えに、正しさに感服したんですよ。すごいなって思ったんですよ。それなのに、それ以上何か質問する勇気を失っちゃったんですよ。イエス・キリストの正しさを認めたとしても、自分の正しくなさを認めたくないんですよ。それ以上聞いたら、その自分の何か土台になっているものが崩れそうだから、もうそれ以上は言わないで、それ以上は知りたくない。そして、その沈黙するだけなんですよ。自分が悪いってことが分かってるのに、沈黙するだけなんですよ。それを認めてごめんなさいってところまでいかないんですよ。自分の不正や罪を悔いて改めようとしないんですよ。そうすると真理はその人に入っていかないですよ。でもその人たちに対してイエス・キリストは41節。するとイエスが彼らに言われた。どうして人々はキリストをダビデのことを言うのですか。ダビデ自身が詩篇の中でこう言ってます。主は私の主に言われた。 私があなたの敵をあなたの足台とするときまで、私の右の座についていなさい。こういうわけでダビデがキリストを主と呼んでいるのに、どうしてキリストがダビデの子でしょう。ダビデに対して神はその約束を与えたいんです。あなたの子孫に。そのキリストを起こすってこと。だからその人々はキリストをダビデの子と呼ぶんですけど、だけどそのダビデは詩編の中で、主は私の主に言われたって。主っていうのは神ですよ。父なる神は私の主キリストに言われたって。だからダビデがそのキリストのことを自分の私の主って言ってるんですよ。当時のユダヤ社会では子供という子供がその父親よりも上に来ることは絶対になかったんですよ。だからダビデの子孫であれ、あったとしてもキリストが、普通の人間であれば、キリストがね、普通の人間であればダビデが私の主っていうふうに自分の子孫のことを指して言うことは絶対にないんですよ。ということはキリストという方はダビデの子孫なんだけど、ただの人間ではないんだって。だから神としてのその性質を持っておられるんだって。だからダビデは私の主と呼ぶんだって。イエス・キリストはこの沈黙して悔い改めない人たち、もうこれから先進もうとしない、質問しようとない しない人たちに対して憐れんだんですよ。憐れむ心を示したんですよ。だから自分からご自分から質問したんですよ。質問しないんだったら私が質問するって、教えてあげようかって。ご自分がキリストであり、そして人ではなくて神である方なんだということを明らかにしようとしたんですよ。福音を伝えたんですよ。マルコの9章の23節と24節。自分の息子が、息子にその悪い霊が取り付いていて、その霊が自分の息子をその滅ぼそうとするんですよ。で、その息子を助けてもらうためにイエス・キリストの前に連れて行ったんですよ。弟子たちは追い出すことができなかった。で、イエスがそのこの父親と話したときに、もしできるんだったら私たちを憐れんで助けてくれって言ったんですよ。その父親のセリフに対してイエス・キリストはこう言います。できるものならというのか。信じる者にはどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の父は叫んでいった。信じます。不信仰な私をお助けください。このお父さんは自分が不信仰だということを指摘されたんですよ。でもその時に、ああ、その通りです。ってそのまま黙って、そのシュンとしたんじゃないんですよ。黙ってそのままとぼとぼ逃げ帰ったんじゃないんですよ。黙ってその何もしなかったんじゃなくて、あなたは不信仰だっていうふうにはっきりと言われて、そのこの人は何て言ったかっていうと、その通りですって、だけど信じますって、私のような不信仰なものでも憐れんでくださる方であるということを信じますって。そして彼もまた彼の息子も助けてもらったんですよ。こんな不信仰な私をもイエスは憐れんでくださり、助けてくださるというこの信仰を働かせたんですよ。私たちはどっち側ですか？自分が悪いこと、自分の罪が示されると、その黙ってしまう傾向性を私たちは抱えます。面白くないって思いもあるし、自分の罪を認めたくないって思いもあるし、なんでこんなことを言いやがってって、意地悪かって。だから黙るんですよ。プイって言って。顔も見たくないって言って、話したくないってなるんですよ。だけど、そうしてる限り神に対して、神の真理を受け取ることはないですよ。神はそのような私をもう許したいんですよ。そのような私をも神は愛しておられるんですよ。それを本当は神は受け取ってほしいんですよ。私たちの心はどっち側でしょうか。罪を指摘されて、その通りですって悔い改めるのか、それとも、でもとかって言って、黙ってしまうのか。45節から最後47節。また民衆が皆耳を傾けているときに、イエスは弟子たちにこう言われた。律法学者たちには気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ったり、広場で挨拶されたりすることが好きで、また街道の定石や宴会の定石が好きです。またヤモメの家を食いつぶし、見栄を飾るために長い祈りをします。こういう人たちは人一倍厳しい罰を受けるのです。彼らはその外面としては尊敬に値するんですよ。なんか素晴らしいように見えるんですよ。でもその心は真理を受け入れないんですよ。助けが必要な人たちを食い物にするし、自分のその見栄を飾るために長い祈りもするし、だから気をつけなさいって。彼らを義人として、彼らがすごい人たちとして彼らを受け入れてしまうと、彼らに習うものになるからです。 彼らに習うものとなるということは、自分の立場や評判を守るものになるし、高慢な心を持つものになるし、外面優先な偽善者になるし、自分の無知を悟れないものになるし、真理を前に沈黙して悔い改めないものになるし、そして真理を受け入れない心になっちゃうんですよ。そして挙句の果てに人一倍厳しい罰を受けるんですよ。私たち気をつける必要がありますよ。そうじゃないと、新しく教会に来られる方々とか、福音に応答する方々に、正しいその神に対する歩みを見せることができないじゃないですか。私たちがみんなその下駄を履いて、自分にないようなその外面優先の、そのね、偽善的な態度をとってたら、みんな初めて来られた人たちとかはもう驚愕しますよ。みんなこんな素晴らしい人たちなのかって、私はこんなところに入れないって。私たち、神の前に留まれるのは何でですか。こんなどうしようもない私なのに、こんな多くの誘惑を受けてほとんどの場合負けてしまうような、こんな弱っちい私なのに、神が私を捨てないという信仰があるから神の前に留まっていられるわけじゃないですか。であればそのまま教えてあげたらいいのに。もうそんな私にはできないからって、でもそうできない私を神は愛してくださって、助けてくださって、今の私があるんだって。そうですよ、私は長く祈ることもできるし、御言葉も開くことができるし、聖書にはこう書いてる、それも全部その引用することができますよ、そんな雰囲気を、そのニュアンスを出してしまったら、くじくじゃないですか、心。私たちが、今の私たちであるのは、神の愛と、神の豊かな恵みと、深い憐れみのおかげなんですよ。それを、砕かれた心を持って、イエス・キリストの上に落とさせていただいて、砕かれた心でそのイエス・キリストを受け入れたからですよ。だから今の私たちがあるんですよ。私たちの心はどっち側なのか。ソロモンは箴言でこう言ってますよ。4章の23節。力の限り見張ってあなたの心を見守れって。命の泉はこれから湧くんだって。真理を受け入れるかどうかは私たちの能力によってではなく、私たちの心によるんですよ。理解力や行動力ではなくて、真理を受け入れたいという心があるかどうかですよ。神を、またイエス・キリストを、そして聖霊を知りたいという思いが、考えが、感情が私たちの心にあるかですよ。あるんであれば、神はさらに真理をあなたの前に教えてくださいますよ。もしないんであれば、そんな私でさえ神を憐れんでくださるという、その真理を握って、この不信仰な私を、こんなその心の固い私を憐れんでくださいって、立つことができるイエス・キリストを信じたっていうんであれば、そのちょっとしたその真理の上には立つことができるはずじゃないですか。その立つことのできる真理の上に立って、私を助けてくださいって求めるんですよ。そしたらその真理、神が与えてくださる私たちが立つことのできる真理がまたちょっと広がりますよ。その上で求めたらさらに広がっていくんですよ。それで私たち成長していくんですよ。日によって、領域によって、私たちの心は真理を受け取る心であったり、そうじゃない心であったりもします。私たちの心がさらにその神に向かって、真理に向かって開かれていきますように。同意できますように、そこに。自分に嫌だって思いがあっても、神が助けてくださるということを信じて、信頼して、一歩踏み出していけますように祈ります。天のお父さん、あなたの私に対する大きな愛と恵みと憐れみを心から感謝します。私があなたの前に常にあなたの真理を受け取れる心でないことは、あなたはよくご存知で、私自身もみんなの前でそれを認めます。であるにもかかわらず、あなたは私を見捨てることなく、見放すことなく、あなたの愛とあなたの恵みを聖霊によって示し続けてくださることを感謝します。あなたの忍耐を心から感謝します。どうかそのあなたの忍耐を、あなたの恵みを当たり前のものとして受け取って、私が怠慢でいる、心を開かない、言い訳にすることがないように、どうぞ助けてください。むしろそのあなたが忍耐しておられることを知れば知るほど、あなたの愛やあなたの憐れみを知ることとなり、あなたに対するその応答となっていくように、どうか私を導いてください。でも正直、 認めたくない思い、手放したくない思い、考え、そういうのがあります。でもそれにぶつかるたんびに、どうかこの私の心は今真理を受け取ろうとしてないなって、それが示されたら、どうかお助けくださいとあなたに求めることができますように、お互いに求め合うことができますように、どうぞ私たち一人一人をお導きください。そして心を開いて、あなたの真理をますます心に受け入れることができますように、助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。